ベトナ通信。はい、ということで、エソラ通信です。久々になりますですね。これ2年ぐらい空いたでしょうかね。もう、かなり、時間が経ったので、いろいろなことを忘れてるんですけども、まあ、久々にやってみようかなと思いまして。その間にもいろいろあったですね。なんでしょう、ポッドキャストがいろんなもので聞きやすくなったりとか、そんな感じになってたりとかね。うん。あと、まあ、シン・ウルトラマンとかね、あって、あの時にね、ちょっとね、やろうかな、と思ったんですよね。でも実際見たらちょっと自分の好きな感じじゃなくて、ちょっと悪口が多くなりそうなんで、ちょっとやめました。うん。まあ、どっちかっていうと、ブラックさんの方がやりたいかもわかんないですね。でもちょっと時間経ったんで、やめますわ。はい。で、今回ですけども、非常にベタなところですね。もう対策ですね。はい。まあ、ただちょっと思い入れがね、あったりするんで、まあ、今回取り上げましたと。はい。作品は、アバターですね。シェイプオブウォーターでしたっけ。ね。はい。アバター2です。はい。まあ、その前にですね、私とはこのアバターの出会い、まあ、第一作の方ですね。まあ、その辺をちょっと話しておこうかなと思いまして。まあ、そこから行きますわ。で、その前にですね、ちょっと言っておかなきゃならないのは、こう、ジェームズ・キャメロンについてですね。まあ、これはやっぱりちょっと切っても切り離せない関係でもあるので、まあ、ここから話そうかなと思いますわ。で、最初にキャメロンの映画を見たのは、学生の頃に社会で見たターミネーターの1の方ですね。うん。で、か、もしくはテレビ放送の殺人魚フライングキラーのどっちかですね。まあ、殺人魚フライングキラーをキャメロンと思って見てないかったですけども、はい。まあ、ターミネーターですよ。うん、最初の印象は。これはですね、とてもよくできた B 級映画でした。もう素晴らしい映画だかなと。もう文句なしの、楽しめる映画でしたね。うん。で、その後、エイリアン2をこう、キャメロンを撮るわけですね。ただやっぱりね、これすごい面白いし、よくできてるのはわかるんですけども、第一作がね、第一作目のエイリアンが私大好きなので、やっぱり、なんか違うもんにしちゃってんじゃんっていうね、そっちの気持ちの方がちょっと強かったんですよ。うん。で、それから、アビスがありましたかね。うん。で、それ挟んでの T2 だったわけですね。ターミネーター2。まあ、これもね、非常に面白いし、よくできてるのはとてもわかりますしね。まあ、アビスも T2 もですね、CG も画期的なのは認めざるを得ない感じでしたね。まあ、液体のね、CG というのはこれ、両作品ですごかったです。でもですね、なんかこう、液体金属のロボットって何って思っちゃったんですよ。あと、なんかね、戦争反対的なメッセージがあってですね、なんかちょっとうざいな。なんか、ターミネーターってそもそも B 級の発想じゃねって思ってて、タイムスリップってなんか発想が B 級じゃないですか、正直。だってもっと前の時代に行けば、もっと前に行けば、もっと前に行けば、みたいな感じで言えちゃうわけじゃないですか。なのにですよ、この発想で超永久のバジェットで作ってですよ。なんか変にね、メッセージもなんか重くてガチだなっていうのがね、私にはちょっと合わなかったんですよね。バックトゥーザフューチャーみたいにですね、軽やかな映画ならわかるんですよ。って感じで、そんな感じで。まあ、しばらくキャメロンはね、嫌だなと思って避けてたんですね。まあ、そうではあるんですけども、そこに登場したのがアバターだったんですよ。まあ、しばらく、まあ、タイタニックとかね、見ないで、私は育ってたんですけども、まあ、アバターですよ。まあ、これはね、ちょっと見たくなったんですよね。まず完全な 3D 映画の体験をしたいというね、思いがね、すごく強くありまして、 まあ、それと同時にCG、ここに極まれり感をね、どうしても感じたくなりました。まあ、そもそも私自身がですね、特撮映画が好きで始まったような人間ですから、まあ、これは見なければと思いましたね。まあ、結果、それでどうだったかっていうところになるんですけども、まあ、良かったですよ。本当、まあ、CG はね、最高ですよね。まあ、世界観を表現するために、必要な CG だなと。まあ、惑星パンドラを表現するためには絶対必要な CG だなと思いました。なんか、アビスとかね、T2 の時はですね、どうや、これ最新やろう、すごいやろう感のね、すごいアピールをね、感じたんですよ。まあ、それがね、ちょっとなと思ってたんですけども、まあ、これは完全に、星を表現するためには必要な CG だなと思ったんですよね。うん。で、それで、なおかつ、キャラクターですよね。登場キャラクターのナビですけども、まあ、それも人間のね、モーションキャプチャーから撮った、それに青い生物のね、もうテクスチャーというか、貼り付けてますよね。うん。ということはですよ、風景も CG で、人や動物も CG なんですよ。でも実写映画と。ピクサーとかね、そういうアニメ作品ではね、全画面 CG っていうのあったんですけども、まあ、実写映画としてね、登場したんですよね。で、これを見たときに、もう、映画ってもう撮れない絵ってないじゃないですかってなるんですよ。昔ね、よく映画の売り文句であった、映像化が無理と言われていた小説、待望の映画化なんて宣伝文句あるじゃないですか。もうね、これがね、完全にその時起こってしまったんですよね。これは革命が起きたと思いました。もうどんな映像も CG で実写として作れるっていうね。まあ、私なんて昭和の特撮少年なもので、そんな僕にはですね、もう過去の終焉と未来の到来がですね、来てしまったと感じました。まあ、自分の中でですね、特撮の大きな転換期っていうのが、何箇所かありまして、まあ、最初に私特撮にずっぽりハマったのは、ハリーハウゼンのストップモーションを見た時ですね。あれは衝撃でした。素敵ですよね。うん、で、その後はまあ、スターウォーズですよね。もうこれはもう当たり前ですけども。もうね、もうすべてが特撮みたいな画面ですよ。で、古い言い方だと、まあ、SFX いうやつですね。うん。で、その後は、まあ、ジュラシックパークですね。もうあれの登場はですね、完全に人形アニメを映画の特撮の最前線から完全に追っ払ったような感じになりましたね。画面にブラキオサウルスがね、ドーンと登場したとき、あれはもう、泣きそうなくらい感動しましたよね。もう圧倒的でしたね。うん、で、まあそのジュラシックパークの後にね、いろいろ派手な CG の映画とかね、ありましたですね。使った映画、マトリックスとかもあったんですけども、まあなんかそれは部分的だなということがありまして、で結局アバターが来たんですね。もうね、ほんと作れない映像はないなと。あとはもう何を想像するか、でそれを映像化するかというだけかなっていう、まあそんな時代が来たんだなぁと思っちゃいましたですよ。うん、で、まあそのね、アバター1の方ですけども、中身ですけどもね、ストーリーは割とシンプルで、まあ悪い奴がね、大自然を好き放題ってなもんでね、まあここは期待しないというか、まあこれで良かったんだろうなと。まあそれより、やっぱりそのね、CG の使いどころとしてはパンドラの設定とかね、生き物の設定、この辺がすごい良かったですね。まあ一貫してるというか、生物が青くて、まあ、腕が6本あってとか、で、すべてのね、生物が、まあ、樹木ですら、コネクターのようなものでね、繋がるというね。まあ、デザインというか、コンセプトというか。まあ、これが非常に綺麗にまとまってましたですね。本当に素晴らしいなと、素直に思いました。まあ、星に行きてえなぁ、みたいな、そんな気分になりましたですね。うん、まあ、完璧なね、大自然の惑星を CG で作ってしまうんだなと。もう本当にそこはすごいなと。 まあ、最後ね、あの、ナビーとね、一緒に動物たちも戦うんですけども、まあ、ここもね、なんかね、そういう設定があるから、あんまり臭くなかったんですよね。まあ、すべての生物がコネクターで繋がるみたいな発想が、こういうところでも生きてるのかな、と。ね、なんとかの他人のナウシカとかは、オウムというやつが最後ね、ナウシカの味方とかするじゃないですか。私あれはね、あんまり好きじゃないんですけど、まあ、アバターのこれにはすごく腑に落ちるものがあったんですね。うん。まあ、長くなりましたけども、まあ、このあたりが第一作を見た時の感想になります。はい。まあ、それで今回のね、第二作、アバター、ウェイ・オブ・ウォーターになるんですけども、まずですね、話題は、今回は海ですよね。まあ、キャメロンといえば海みたいなね。そして液体の CG みたいな。まあ、そんなことを皆さん思うでしょうね。まあ、そしてね、あと、前回の主人公のジェイクが家族を持っていると。まあ、そういう話になりますですね、今回は。で、まあ、映画見る前の情報というのはこの辺までしか、まあ、自分は持たないでいました。で、こっからなんですけども、まあ、映画のこと全部喋る気はないんですけども、まあ、ネタバレがところどころ入りますんでね。まあ、その辺よろしくお願いしますというところです。まあ、話はね、ある意味、こう、大きな括りでは前作とね、ほんと変わらないなと思いますね。まあ、異文化と交流をして、理解を深めていくんですけども、まあ、愚かな地球人と戦争になるみたいなね。前回は、こう、地球人の学者みたいな人たちとナビが交流して、仲良くなるみたいな話だったんですけども、今回は森の民と、新登場の海の民。まあ、ここにね、置き換えられてるみたいな感じですね。で、愚かなね、悪党の役は相変わらず地球人ですね。スティーブン・ラングですね。はい。まあ、そうではあるんですけども、まあ、やっぱり今回海がね、素晴らしいんですね。やっぱね。私個人にね、個人的に南国好きなんですよね。海で綺麗な海、真っ透明な透き通った海だともうボケーっとずっとしていられる人間なんで。まあ、やっぱりこれはやっぱり私の個人的にツボだったのかもしれないですけどもね。うん。まあ、なんかね、ほんとすごい綺麗でね。まあ、それでいてこう、CG をね、アピールしているというわけではなく、まあこんな綺麗な場所ですよと。あくまでパンドラのありのままの大自然を表現するとこうなんですよみたいなね。なんか普通にこう旅行番組とか、南国の海が映し出されるじゃないですか。あと世界遺産のね映像とか。もうただ撮ってるだけですごいですよっていう絵になるじゃないですか。まあある意味あれと同じ感覚なんですね、私にとってはね。うん。そしてあとこのね、海に住む生物ですね。新しい生物出てきますね。この生物たちもやっぱりちょっと素晴らしいですよね。まあ、トビウオみたいなのとか、クジラみたいなのとか、その他ね、ジョーズみたいなのとか、クラゲみたいなやつとかね。まあ、基本的にね、地球上の何かに例えられる生物であったりはするんですけども、まあ、この辺は少しね、想像を超えるものではない、残念な気もするんですけども、まあ、リアリティを追求すると、まあ、こういうことになるのかな、なってしまうかなっていうところですね。うん。まあ、自然の方はやっぱりね、海の表現に尽きるんですかね、今作は。もうほんとこれがね、もうほんとすべて CG なんですよね。まあ、かなりのシーンで今回の映画は人が出てこないですから、まあ、ナビとかね、そういうテクスチャーバリバリの CG ですからね。まあ、結局また、ほぼ CG の画面だなっていうね。もうなんか脳内補完が必要ないんですよね。こういうこと表現したいんだろうなーみたいな、補完が必要なくて、本当に見たまんまを実物としてそこにあるというね。うん、まあ本来特撮ってこうあるべきなんだろうなっていうことは非常に思いますけども、素晴らしい CG の使い方だなと思いますね。そして今回もう一つのテーマ、家族愛ですか。まあ子供の成長というかですね。はい。まあ、これはとても今回の大きな軸ですね。まあ、主人公ジェイクは、まあ、前作で、ナビとして生きていくことを決めてるわけですから、まあ、当然その後の話になるんですけども、まあ、この映画のね、外、 でも中でも、まあ実際にこう時間が経過しているわけですよ。まあそれで映画の中ではですね、まあ自然な形で子供がいると。うん、でジェイク演じるサム・ワーシントンも実際の生活では、子供が生まれていますね。うん、で例えばですね、前作でパート1をですよ、彼女とデートで見た人たちもいると思いますよ。まあその時のね、相手、まあもしくは別の人とね、結婚して子供がいる、観客だった人もいっぱいいるでしょうね。まあこの、何を言う、この私も実際その間に子供ができてますからね。まあこの設定は当然といえば当然ですけども、まあ前作を見た人をうまく巻き込んだんじゃないかなとは思いますね。まあ子供にね、大自然の中で生きていく方法だとか、また社会でね、コミュニティの中でこう、うまく生きていく方法とかね、厳しさとか、優しさとか、愛などがもう本当描かれておりますですね。まあそしてまあ、終盤はね、家族でね、悪党どもと戦うようなところもありますね。で、まあ一方ね、悪の方にも親子がいて、みたいな。そちらもちょっとね、この作品のスパイスになってるかなと思います。そしてね、子供の成長という面で言うと、ジェイクの子供たちと、まあ、海の民ですかね、こことの関係性がありますね。まあ、ここはですね、ある意味ベタというか、ありがちというか、まあ、よそ者というか、そういうのをね、こう、子供ってこう、からかうというか、転校生はね、ちょっとね、仲良くなるまでこう、いろいろあったりするじゃないですか。いじめ的なこととか。うん。まあそういうことがあるんですけども、なんだかんだで仲良くなるみたいなね。殴り合って腐っぱれて寝っ転がるみたいな感じですね。まあそういう感じがやっぱりあって、ちょっと臭いんですけど、まあこのくだりでもね、その間にこういろんなエピソードが入りますんで、まあ、ベタですけども、見づらくはなく、仕上がってんじゃないでしょうか。はい。もうね、この感じ、このエピソードというかまあ、大自然と、家族とかね、子供の成長とか、ここだけでね、正直映画になると思うんですよ、私自身はね。まあ、個人的にはね、ここまででいいんですよね。まあ、この映画、すごい長いんですよ、正直ね。で、この部分だけで切っても、まあまあ2時間ぐらいのいい映画になるんじゃないかなと思うんですよね。うん、大自然とそこでの生活。正直お腹いっぱいなんですよ。いい感じの映画で終われるんですよ、ここで。ただですね、映画としてね、興行としてはですね、ここで終われないんですね。約500億円制作費にかかってますんでね。そんなふんわりした感じじゃもう客足って伸びないじゃないですか。で、そんなこんなで結局バトルになるわけですよ。それで、前作で好評だったクオリッチが復活するんですね。ドントブリーズのスティーブン・ラングですね。まあ、若干無理やり感をね、感じなくもないですよね。まあでも復活しますと。うん。まあ確かにね、まあ映画としては派手になって、まあ男の子はね、武器見てワクワクするでしょうし、爆発見てね。まあ映像的にも見応えありますし、まあアクションもうまく撮ってますし、なんかいろんな仕掛けをね、使ってたりしますし、まあ、確かにね、派手でいいですよね。はい。ただね、なんか地球人の醜さが、もうすごく薄っぺらく描かれておりまして、もう安い悪党なんですよね、発想が。うん。まあこんな風にね、悪役作るぐらいだったら、まあこの辺丸ごといらないなぁと。どうしてもちょっと思いますね。またね、決着もあれですしね、続くよ、みたいな、そんな感じのね。はい。まあ、なので、まあ、感想になりますけども、個人的には前半だけの映画が良かったなーが感想になってしまいますかね。うん、まあ、3D ですし、遊園地のアトラクション的な楽しみ方がね、できるという意味で、まあ、ただの鑑賞じゃなくて体験でもあるわけですから、まあ、そういうわけでね、まあ、おすすめはしておきます。おすすめできます。 まあ、あとちょっと、いくつか、シガニー・ウィーバーがですね、もう結構なお年なんですけども、今回ね、14歳のキャラクターを演じてるんですよ。ナビーのね、キリという少女なんですけども、これがね、めっちゃ可愛いんですよね。あれですかね、普通の14歳が演じるより、大人が子供はこうあってほしいみたいなのが入るんですかね。シガニー・ウィーバーが演じると。まあだから可愛かったのかもわかんないんですけどね、うん。まあこのキャラね、ちょっと個性が強くて、なんか学者的な血を引いてる感じがあってですね、まあ好奇心が強くて、まあ、時折単独行動とかね、するんですけども、まあそこがちょっと魅力的なんですよね。で、自分のルーツがね、まあちょっと根結みたいな感じで、まあそういうことで悩んでて。まあね、なんか心配な、大人としてね、子を持つ親としてね、もう大丈夫だよって言って寄り添ってあげたくなるようなキャラクターですね。今回このね、存在は非常に大きかったかなと思います。あとですね、ケイト・ウィンスレットがですね、海の民のボスの、嫁の役をやってるんですね。僕ね、これね、情報ね、全然知らないで行ったんですよ。で、エンドロールで見て初めて、あれ、ケイト・ウィンスレットいたの?と思って、そこで、いたことに気づいて、これね、ほんと初めからね、知ってたらですね、ああ、このキャラ、ケイト・ウィンスレットなんやーってね、もっと注意してみたなーと思うんですよね。マジで損しましたね。これは非常に損した気分になりましたわ。結構ね、いい女優さんなんで好きなんですよね。はい。で、あとちょっとね、まあこれちょっと触れといた方がいいんですかね、やっぱり日本人としては。まあちょっとね、国内で問題にされているというか、クジラ問題ですよね。まあ映画に登場するですね、クジラのような生物がいてね。またこれがですね、ナビと心が通じ合うことができるというか、もう完全に会話ができるんですよ。うん、で、こう、明らかにこう、知能のある生物で、完全にクジラをイメージした存在なんですよね。でですね、それを狩りする悪い地球人がおるんですわ。かなり露骨にですね、捕鯨のことを批判的に描いてるんですよね。ただもう、まあね、このあたりはもう見飽きたというか、まあ、また言っとるんだとは思いますよね。ただ、キャメロンクラスの監督がこういうことをいちいちやるんだなとはちょっと思いましたね。まあでも、ちょっとですよ。まあ、ただ、それだけのことですよ。はい。もうね、しょっちゅうなんで。はい。あと、まあ、ちょっと気になったのは、海の生物の中でこのね、ランドセルみたいにつけるとですね、水の中でも呼吸ができるみたいな生物がいてね。あれちょっとチートですね。あれはちょっと都合のいい存在かな、と思いました。はい。こんなとこですかね。はい。ということでね、アバターはまだまだね、5まで続くみたいなんですよね。うん。きっとね、これからね、いろんなことがナビに待ち受けてるというか、ほんといろんなことが描かれるんでしょうね。あの子たちが恋をしたりとか、雪の国があったりとか、コロナが流行ったりとか、もう子供がスマホばっかりいじったりとか、そしてバトルがあったりとか、で、バトルがあったりとか、で、バトルがあったりとかね、本当いろんなことがあるんでしょうね。まあ、楽しみにしてますよ。はい。期待します。はい。こんな感じですかね、今回は。以上、アバター2でした。
終わり。